集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ12月27日、泣いても笑っても明日の大納会で日本のマーケットはクローズします。
そうですね、まあ、はい、だけど今週すごい動きましたね。
今週
びっくり、
昨日ダウは1000ドル上げるっていう、
その前は1000ドル近く落ちて、
はい、うん、史上最大の値動きみたいなことを今年はやってます。ま
あ、今年はドル円が全く動かなくて、こんなにダルな、はい、ドル円マーケットっていうのは初めてだったんですが、年末になってこんなに動くニューヨークダウっていうのもすごいなっていう。
ダウはやっぱりものすごく高いところにいましたから、
うん、そうですね、
はい、値幅は大きくなりますね。
まあ、1000ドルっていうのはね、単位が大きいのであれなんですが、まあ、3% 近く上がったり下がったりしているので、はい、1日に、まあ、これはなかなかすごいなと。
これレバレッジかけて取引してたら本当にすごいことになりますので、
すごいです。 3% も1日ボンボンやると、
はい、
はい、まあ、このぐらい動いてくれるとやっぱりトレード見読みはありますねと個人的には思います。
ちょっとまあサイクル的にね、うん、モーリーマンから10年経つということと、あとトランプ大統領という、非常にユニークな大統領が誕生したものですからボラが上がっているということありますよね、今年はね。
まあ、そうですね、うん、
はい、
まあ、このぐらい動いてもらった方が、トレードはやりやすいとは思います。
はい、はい、そしてまあ日本株がどうなっていくのかというのも心配ですが、やっぱ米株があんまり上がらないというような時代に入ってしまうと、日本独自で上がるのは難しそうですね。
いや、米株が上がらないと、この番組でもよく言いますけれども、ね、本丸が上がらないと、日経平均だけ上がるというのはまず無理、
うん、そうするとドル円相場も、うん、
上がらない
ということになるんでしょうかというのがね、はい、まあ、今日もドル円相場、うん、日経平均ダウのチャート皆さんにご覧いただきながら西原さんに解説いただきますが、実はね、イギリスのブレグジットも年内に決めなきゃいけなかったの決めずに休んじゃったりなんかしてますから来年の3月まで結構イギリス初のネタも大きいと思うんですよ。
まあ、来年も大きいと思いますね、うん、これで、まあ、影響されて主要通貨が大きく動くというのはあると思いますけれども、はい、まあ、それを考えてやるとちょっとトレードにならないので、何が出てくるか分からないので、
分からないですね、はい、うん、ということで、この後早速、ドル円のブルベアのコーナーから、ここ来年に向けての西原さんのトレード戦略伺っていきたいと思います。
西原浩一のブルベア
どっち。さあ、ここからは西原浩一のブルベアどっち。ドル円に絞って買い材料、売り材料というのがどのぐらいあるのか箇条書きにしてみました。ドン、見ていただきましょう。ブルが少しだけね増えましたけれども、これブルって言っていいのかどうか分かんないっていう、まあ、ね、
まあそんなことはないですよ。やっぱりブル要因だとは別に僕は文句言ってるわけじゃないので、これ全て3つブル要因ではあると思いますよね。
そうですか、はい、はい、うん、日経平均の PBR、 皆さん普段は PR の12倍とか14倍とか言いますが、そうですね、うん、PBR の方です。これが1を割り込んだということで、テクニカル的な反発期待というのが高まったというのが一つ、これ後ほど取り上げます。はい、そしてまあ FOMC では12月利上げ、そして来年も2回の利上げというのが発表されましたが、かなり市場には誤解が広がったということで、ニューヨーク連銀総裁 FOMC のメンバーですが、火消しですかね。
火消しですね。まあ、別に誤解を与えたわけではなくて、正直に多少高波的なことを、まあ、パウエルさん言ったんですけれども、はい、こんなに株が落ちると思ってなかったので、はい、火消しということだと思います。
はい、
う
ん、これでね少し株上がったんですけど、その後またドーンと下がっちゃったりなんかしてるんですけどね、うん、はい、そしてトランプ大統領、いや株は今買えよという
買えよと言ったわけではないですが、はい、買いの、まあ、後期ではないかというふうに言ったということですね。これは後でやります。
後ほど取り上げます。はい、うん、そしてベア要因相変わらず、山積しております。まず、パウエル FRB 議長の解任があるんじゃないかという、
まあ利上げするなするなと言っといて、はい、トランプ大統領がかなり牽制したんですけれども、はい、利上げはする ということなので、まあ俺が成果を上げた株が落ちてしまったじゃないか、もう解任だみたいな、トランプさんが言ったわけではないんですが、マーケットはそういうふうに、で報道が広がったということですね。
実際にあのトランプ政権というのは、まあ、重要な閣僚がみんなお辞めになって、
まあ、
直近では、
まあ、お辞めになったり辞めさせられたり、
マティスさんがね、
う
ん、
そうですね、
1月からもうお辞めになるということで、うん、まあ、冗談では済まない可能性があるというふうに市場もちょっとね深刻に受け止めたり、ま
あ、別にね、はい、パウエルさんはあの何か法的におかしなことをやったわけではなくて、自分の思った通りをやったので解任するっていうのはまず無理、
まあね、あの独立性がきちんと保障されていますので無理なんですが、やっぱりマーケットの地合いが弱いときにはこういう噂でより一層下げたり、
まあ、民主党がそういう、はい、メディアを使ってこういう報道はよくするということですね、
はい、そしてムニューシン財務長官、まあ、ゴールドマンサックス出身ということで大変優秀な方だとは思うんですが、この週末ですね、主要6銀行のトップに電話をしまして、流動性の確認というのを取ったと、だから大丈夫だっていうふうに市場に発信したら、かえって市場が心配して下げたっていう、
まあ、だけどあの試合で、PWG、つまりプレジデントワーキンググループで、まあ、株の下落を止める電話会議をするということを言うと、普通はマーケットはネガティブに取ってしまいますよね。
なんかだからリーマンショックの時みたいなことをやられちゃったから、うん、なんかあるんですか、
なんか言わな、これ発表しなければいいのにと、うん、あの僕なんか思いましたけどね、ムニューシンさんってゴールドマンサックスだからマーケットのことは熟知してると思うんですが、なぜこれをやったのは、
ツイートしたんですよ、
なぜこれをやったのはちょっとあの意味がわからない、
はい、うん、そして今あのアメリカの政府機関一部シャットダウンしております。21日の期限までにつなぎ予算が承認が得られなかったと、
まあ、これは、議会が本日と明日まで、今週の金曜日までなんですが、本当は、共和党としては、今年中にやってしまいたい、なぜかというと1月3日から、ねじれ国会が始まる、ねじれ議会が始まる、
明日までに成し付けられるんですか、
まあ、無理です。で1月3日になると、はい、下院の議長のこのナンシーさんという人が、はい、新しく、案を出してくると思うんですが、そこで、壁の予算が入ってないので今度は上院で蹴ってくると思うので、ちょっと長期化する可能性が高くなってきている。
これ長期化するとどういう影響が出てくるかというと、まあ、アメリカの雇用統計みたいな、まあ、ああいう統計が発表されなくなっちゃうんですよね、
うん、まあ、そうですね、だんだん長引いてくると、
はい、
まあ、あとはあの年金もらってる人とか、はい、給料をもらってる人がどんどんもらえなくなってくるので、うん、問題が長期化すると大きくなってくるということですね、
はい、うん、そして、まあ、株式市場にやはり影響を及ぼしていると思われます原油価格の下落ですが、42ドル台まで下がるということになると、高値77ドルからはもう4割近い下落です。
すごいですね、よく落ちますね、
は
い、こんなに、
まだね、うん、株式市場はそう言ってもね、20、
まあ、そんな4割も落ちてませんから、
20数パーセントですからね、
ちょっとこの、うん、もうオイルはちょっとむちゃくちゃですね、はい、なんだこのボラテリティって感じですけど、
そしてそのボラテリティなんですが、うん、ビックス指数36まで今週上がりました、うん、これが上がると自動的に売らざるを得ないというファンドは結構あるみたいですね、うん、
まあ、リスクパリティにしてますからね、
はい、うん、リスク許容度というのが決められちゃっているという、
まあ、これ2月に、リスクパリティのことをご紹介したんですが、うん、それで株が売られるという流れになっているということですね、
は
い、
そしてアメリカの金利ですが、長期金利は2.7% 台までじわじわ下がってきちゃいましたね、ま
あ、これがね、急落することは、今のところないと思うんですが、株が下がれば、うん、まあ、じわじわと下がってくるという流れになるんじゃないかなというふうに思っています。
はい、米金利が下がるということはドル円もやっぱりね、
上
値重くなると思われるんですが、ではここからピックアップです。まずは PBR の1倍割れ、 PBR というのは株価純資産倍率というふうに言います。まあ、1というのがまあ解散価値というふうに言われているの で、ね、うん、これ割り込むと、
割り込むと、
もう、ね、価値がない、
価値がない、価値がない、まあそうですね、
はい、
で、これまであの3回、PBR を割ってる時があるんですが、この
リーマン以降ですね、
リーマン以降ですね、2008年に1回、2011年2012年に、1回ずつあって、この1を割り込んでいる、このブルーのラインが PBR なんですけれども、
はい、ブルーですね、
割り込んでいると、はい、結局また戻っ、PBR が1以上に戻ってきて、日経平均も戻ってきている、 という流れになっています。
はい。
で、今回も、この途中も一度あるんですが、今回このブルーのラインを見ていただきたいんですが、昨日、瞬間、PBR1 の方に突っ込んできて
0.99 まで。
そうですね、
日経平均ですね。
PBR の1が 19,350 円だったと思うんですが、はい、そこを突っ込んで 19,000 円割れまでやって、そこからこう強烈な買いが入って戻ってるんですが、はい、まあそこの PBR1 のところが、割り込んでも一時的で戻ってくるということで、テクニカルなサポートレベルとして認識されているということになります。
はい、うん、まあ、これは経験則としてね、皆さんもここを1回割るとやっぱりさすがにやりすぎということで、まあ、ショートの人は買い戻すという動きに出る、
まあ、僕も買い戻しました。
そうするとショートカバーでね、うん、買い手がいなくても買い戻しで上がっちゃうということはあるかと思いますが、うん、昨日あたりの日経平均も5まあ、引け際にかけての上昇というのはどうも公的マネーが入っているような感じ。
もう当然入って、当然入ってる。
当然明日確認しましたか。
明日最後なので、はい、僕は お上だったら、はい、何が何でも2万円台をして に上げて終わらせたいと。
死守したいという。
と、できるかどうかは別として、そう してくると思いますね。
はい。
う
ん、まあ、ETF っていうのはね、結構機械的にね、予算があるので入るだろうってみんな分かってますけど、うん、そういうのじゃないような、まあ、年金かなんか入ったんですかね。
という動きをしてましたね。昨日1万9000円割った時も、瞬間的でその後の買い方があっという間に1万9400円ぐらいまで上がったので。
じゃあね、
う
ん、今ちょっと夜間でまた日経平均2万円の大台割ってる感じなんですが、まあ、明日の現物市場での大納会2万円サポートするような買いっていうのは出てくるかなと。
できるかどうかは別として、はい、出てくるんじゃないかなというふうに思っています。
はい。そしてもう一つのピックアップです。トランプ大統領、株は今こそ買いだと。米株ですけどね。
そうですね、はい、これは今週、ニューヨークダウが大きく下落した、でその後また暴騰してるんですが、それはどちらもトランプ大統領のコメントが効いているということなんですが、はい、まず、下落したときは、まあ、トランプ大統領にとっては、就任以降株が暴騰しているのは自分の政策が正しかったからということを言っているので、逆に言うと、今回のように株が落ちると困る、
はい、
ということは、ちょっと言い方が悪いんですが、基本的には人のせいにした方が早いので、こちら、まあ、FRB が良くない、
利上げしやがってという、
そうですね、
言い方ですね。
アメリカの経済が抱える唯一の問題は FRB で
、はい、
FRB がセンスがないので株が落ちちゃったという言い方をしています。これが余計、株の下落、株を下落させてドル円の売り用になってしまったということが一つ、まあ、付け加えると、先ほどもうやってしまいましたが、ムニューシンさんが、プランジプロテクションチームを作って電話会合をしましたというのもネガティブ要因で、もう一つは先ほどありましたけど、政府機関の閉鎖が長期化している、でこれが、売り要因だったんですが、一転して、株が下落しているので自分のコメントも下落させてしまったということを気がついたって言ったらいいんですけれども、はい、これはまずいなと思ったみたいで、
はいはい、
次の日は一転してパウエル議長への信頼ということでコメントしています。
はい、
私はパウエル議長を信用しているということを、言ったということが一つと、
はい、
トランプ大統領がムニューシンさんも解任するんじゃないかという意見もあったので、一転して今度はとても才能のある人でとても賢い人物だというふうに絶賛しています。
はい、トランプ大統領は決してムニューシンの解任というようなことを口にしたわけではないんですが、パウエルさんの件があったのでムニューシンさんの方が先じゃないかというふうにこう周りが言い出しちゃったということで、
周りが言い出したというか、民主党が使っているメディアが権利したということだと思うんですが、それに対してトランプ大統領が反論したと。
才能があると。
もう一つは、はい、そうですね、今のアメリカの経済は悪くない、
はい、
で、一時的に下がってるんだけど、こんなに下がると米株は、とてつもない買いの好機であるというのを昨日、トランプ大統領が言ったらあっという間に上がってしまったと、
はい、
彼が言ってることが、で上がったというわけではまあ影響はあると思うんですよ、
はい、
でだけど先ほどの日経平均の PBR とかいろんな要素もあって無駄に急落していた分だけ、僕は、基本的にベアなんですが、無駄に急落していた分だけ、大きく戻して1000ドルも戻してしまったと、はい、いうことですね。
はい、ということで、
もう一つの、ブル材料としては、日経平均の PBR もそうなんですが、これ個人的には自分で、ちょっとこれやりすぎじゃないのというのは、日経平均というのは10月2日に、2万4000円の高値をつけて、昨日1万9000円割ると5500円も落ちてるんですよね。 はい、2ヶ月弱で2万円とかいう単位のものが5000円以上落ちるということは、ちょっとさすがにどう考えてもやりすぎじゃないかというふうに、
まあ、23%、4%ぐらい落ちてるのかな、
ねうんはい、これはどう考えてもやりすぎじゃないのっていう、しかもあの2ヶ月弱、うん、まあそれは年末にかけて、まあ岡見家の玉も入ることを考えると、やりすぎじゃなで戻るんじゃないかということも、一つは PBR に加えてブルー要因じゃないかというふうに考えているので、日経平均のこのチャートを持ってきてご説明させていただきました。
はい、そうですね。これ短期的な戻りですか？
短期的だと思います。
はい、うん、長期的には、
長期的にはまあ、ずっとこちらの番組でも言ってるんですが、僕はあの日経平均は、今年1月と10月にわざわざブルートラップ2回やってダブルトップをつけているので、はい、中期的にもトップアウトしてしまったと考えているので、はい、調整で戻るかもしれませんが、上値は重いというふうに考えています。
そうするとドル円相場も、まあ、100等円ギリギリのところまで下がりましたが、一旦はちょっと戻り局面かなと。
そうですね、
はい、
う
ん、ただし来年にかけては戻ったところはまた売られるんではないかということですね、
というふうに思っています。はい、で、これはニューヨークダウ、あ、じゃあドル円ですね、ドル円は
一旦ここで
一旦、はい、
はい、西原浩一のブルーベアどっちでした。
あ、そうか。
さて、ここからは西原浩一の視点です。はい、一旦、あの、今日大締め、大取りですからね。
はい。
はい、段取りがあります。
まま段取りが。はい、今、そのままやってしまおうと思ったら、怒られてしまいました。
西原さんの視点ということで、はい、最初の、はい、お話が、ダウです。はい、
ダウですね。はい、で、ドル円の行方を占うので、はい、まあ、日経平均もそうなんですけれども、はい、日経平均の行方を、左右するのが、まあ、よく言ってるんですが、ニューヨークダウ、米株ですね。
はい、
で米株が、1月に高値をつけて、ちょっと復習になりますけれども、はい、10月に、前回の高値を抜いて、急落しているので、これがブルートラップ、
はい、
で、ブルートラップのダブルトップで、急落して、200日移動平均も割ってきて、まあ、先週やりましたけどラッセル2000の、
はい、
まあ、示唆することもあって急落しているということですね。
で、まあ、足元これ1000ドル戻ってるのが一番右にねぴょこんとありますが、過去最大の上昇です。これどこまで戻りますか？
まあ、ニューヨークダウの普通に考えると、まあ、38.2% ぐらいまでは戻ってもおかしくないんじゃないかというふうに考えています。
これ目を凝らして 38.2% の数字を見ると、23,718ドル、こんぐらいまでは短期的な戻りとしてあるかもしれない、
あってもいいんじゃないかなと、 あった方がヘルシーじゃないかなというふうに思ってるんですが、はい
はい、
で、まあ、こちらの方を復習すると、今回のドル円の下落、はい、というのは、ニューヨークダウが下落してリスクオフでドル円が下がっています。はい、で復習しますと、来年について2019年に関してはモルガン・スタンレーもゴールドマッサックスも、ドル円は下がると、108円だと105円とかという話なんですが、はい、それが2019年になる前にも始まっているというふうに認識しています。
はい、
で、ドル円のチャートをもう一度、復習しますと、10月に、何度かお出している、ドル円の週足のチャートなんですけれども、はい、10月の、4日かに114円の55銭をつけて、カウントダウンの13をつけて下落しています。
はい、
で、こちらのカウントダウンの13というのを前回見ていくと、2015年の、125円の86銭をつけたときに、13が2つ出て、トップアウトして落ちているんですが、はい、それから、しばらく経って今回、10月の4日に110円の55銭の13をつけて、今ダウントレンドに入っているので、まあ、変わらずドル円は上値が重く、下落しているというふうに考えているんですが、
はい、
今年のドル円のボラテリティとか値幅が、9円の99銭しかありませんので、
はい、
10円というふうに考えると、高値が110円の55銭、はい、で昨日の安値が110円なので、すで、に4円55銭落ちている、
はい、
ということは今年の値幅のほぼ半分ぐらい落ちているので、はい、まあ一旦は110円で、短期的な下げ止まりを見せて調整に入るかもしれませんけれども、 来年になると105円に向けて下落するんではないかというふうに考えています。
はい、日経平均が短期的にちょっとこうね PBR1 割れで年末に向けて上がるという流れと一緒にドル円も少し上がって、
まあ、同じですね。
ただし来年は戻りは売られて、
まあ、105円ですけれども、はい、この株の下落が、もう少し、まあ、今回のようにドラスティックになると、年末には100円の方に下がってしまう可能性もあるんではないかというふうに考えています。
はい、はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード
FP ネットは10年以上前 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答をいただきます。今日いただいたご質問は翔さんからです。西原さんは相場の方向性よりボラティリティの高さが重要だとよくおっしゃっているんですが、具体的にどういうことでしょうか。
まあ、例えばボラティリティというのはその変動率ということになるんですが、はい、まあ、もっと、乱高下するという意味もあるんですけれども、はい、もっと言うと値幅を伴って大きく動いてくれた方が儲かるということですね。
はい、
例えばですけれども、これ2000、ポンド円の週足ですが、
はい、
2015年の後半、ポンド円で195円というのがあるんですけれども、そこから、ブレグジットに向かって、1年かけて75円も落ちてるんですね。
はい、
で75円も落ちてるってことは、途中で例えば、まあ、ドル円でもポンド円でもポンド円で強気な人の相場感があって買ってたとしても、
はい、
途中でこう 変更して売り始めたとしても十分、収益チャンスがあるということになる。
はい、
だからボラティティが高い、値幅が大きいということは方向性に関係なく収益率の高いマーケットであるということが言える。
はい、
逆に言うと今年のドル円のように、例えば110円の時に、112円ぐらいの時に、ドル円のブルの方が115円に行くんではないかといっても3円ぐらいしかないので、
はい、
でベアの人が108円に行くといっても、まあ、3円ぐらいしかなければどっちでもあまり大きく儲からないということになってしまうので、大きく動く、値幅は伴って、大きく動くマーケットの方が、方向性よりも、儲けやすいということがこれで分かります。
まあ、大きくこれほどね動いたら、まあ、方向性なんて、まあ、後からでも分かるわけで、
そういうことです。
はい、うん、もうボラティリティというか、まあ、テーマがねすごくこうあるんであればちょっと遅れても十分に取れますよ、は
い、
と。
もう極端に言うとあんまりチャート見なくてもヘッドラインでポンド円を売らなければいけないのかと思っても間に合う。
はい、このポンドの下落というのはブレグジットという、ね、騒動があったがゆえにこれだけの、
はい
はい、下落になっているんですが、うん、来年これだけの大きなボラティリティが出そうなマーケットってどこでしょうか。
まあ、ポンドはもちろんどうなるか、ノーディールブレグジットになるか逆になって、
はい、
そのポンドもあるんですけれども、2016年と2016年はポンド円とドル円がやたら動いているんですけれども、はい、2017、2018と、ドル円が 自分の経験の中でもこれだけ動かなかったことはないドル円マーケットなので、まあ、それから考えると、ドル円が来年は大きく動くんじゃないかというふうに考えています、
はい、う
ん、
もう2年ぐらい、ね、ドル円の、まあ、上下幅っていうのは10円ぐらいなので、うん、収縮しちゃってると、
そうです、ね、
エネルギー溜めちゃってるということで、うん、大きなトレンドができる可能性を秘めている、うん、それはアメリカ初になるのか日銀初の円になるのかわからないですけど、
まあ、アメリカ初でしょう。
アメリカ初ですか、うん、はい、まあ、ちょっとね利上げが止まる可能性が今指摘されてますから ね、はい、それがもしかしたらボラティリティの高い大相場のチャンスとなるかもしれません。このコーナーでは皆さんからのご質問もお待ちしています。時計の針は9時55分回っています。
集まれトレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてもうエンディングということで今年の放送もあと 1,2 分で終わってしまいますけれども、さあ西原さんはこの年末年始トレードはどのようにされるんですか。やっぱり FX は動いてますからね。31もやってますし、
もう明日まではやりますけれども、はい、まあ年が明けてからですね。
明けてから、
うん、うん、はい、うん、明けてから、もう一度やり直すんですけど、まあ、日本の方と違って FX は、今年はだから2日から、はい、もう動くので、はい、まあ、2日から、トレードしようとは思ってますが、
はい、
去年も、トレードして、結局1月がいい、月だったんですが、日経平均が1月2日にショートだったんですが爆上げしたのはこの番組で言いましたけど、はい、あれにちょっとビビったので、
2月に下がるんですけど ね、1月はすごい上がっちゃったんですよね、
う
ん、
もう最初の3日ぐらいだったんですけど、うん、1回切ってもう1回売り直したんですが、うん、何のことはなくて終わってみればすごい下がったんですが、
はい、
また年初大きく動くと思うので、はい、まあ、ちょっと、ドル円も日経平均も、まあ、2日から始めるとは思ってます、はい、まあ、まだ、やっているので、まあ、さすがにスイングはやめようと思ってるんですが、明日まではトレードします、
はい、はい、明日金曜日まではトレードをやって2日からまた気持ちを新たにということでと思うんですけれども、ね、うん、4日の大発会の日に雇用統計の発表が予定されているんですが、シャットダウンしてるともしかしたらこれ怪しいですね。発表ないかもしれない。
かもしれない。
かもしれない。かもしれない。
多分あるんだと思うんですけどね。
ありますか。
これは。まあだけど、ちょっとわからない。
シャットダウン中はね、こういう経済指標の発表をやらない、まあ、働いてないです
からね。働いてないですからね。はい、まあだけど、この働いてないというか、経済指標が出ないということよりも、うん、あまり長くなると、給料をもらえない人が出てきちゃうので、2週間に1回もらうとかそういう雇用契約の人もいて困るんじゃないかなというふうには思います。
はい、ということで、うん、まあ、去年から今年にかけての年末年始も大きく動きましたが、今年の末から来年の正月に向けても大きく
動くんではないかと思っています、うん、
思っていますということで、はい、まあ、ボラティリティを味方につければ来年も大きく収益得られるかもしれませんね、
うん、得たいと思っています、はい、動くといいなと、はい、
はい、動くといいなということで、はい、本年も1年、このシンプル FX トレード皆さんご覧いただきましてありがとうございました。また来年も元気に頑張りたいと思います。来年最初の放送は1月10日木曜日からとなりますので、はい、10日木曜日の生放送ここからまたお付き合いいただければと思います。
よろしくお願いします。
ということで、うん、ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん良いお年を。